恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
人の働き第12章1節から17節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは過越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさい、と言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の詠所を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロは、マルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところが、ペテロの声だと分かると、喜びのあまり、門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだ、と言った。が、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだ、と言っていた。しかし、ペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので、非常に驚いた。しかし彼は、手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それから、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてください、と言って、他のところへ出て行った。今朝は以上のところから、人の関心、神の関心という題で、ご一緒に学んでみましょう。報告にありましたように、先週の教会フェスティバルには、本当に多くの地域の方々が、また遠くから押しかけてきてくださって、本当に感謝でした。いらっしゃった方々が、とても嬉しそうに、楽しそうに、教会の中を歩き回っている姿も、とても嬉しいことでした。そして奉仕をされる教会の皆さんが、それぞれの持ち場で、ニコニコ笑いながら、楽しそうに働いておられる姿に、とても感動を覚えました。フェスティバル、これはお祭りという意味です。ちょうど今日は、この千鳥台の地区が、お祭りで、先ほどもおみこしが、行きましたけれども、この時間に、おみこしがずっと回っているわけです。私たちは、神社のお祭りは、偶像の祭りだから、ダメ。それには参加しない、それには協力しない、という以上は、では、誠の神様にある楽しいお祭りを人々に提供すべきなのです。聖書の中にもいろんなお祭りが出てきます。特に、ユダヤ民族っていうのは、お祭り大好き人間なんですね。ですから、私たちクリスチャンも、お祭り大好き人間であっても、全然おかしくない、いや、大切なことなのかもしれません。 実はこの毎週の礼拝というのはこれお祭りなのです。日曜日たんびに一年間に五十数回、私たちはお祭りをしているのです。ある聖書の訳では礼拝のところを礼の祭りと翻訳しています。本当に私たちの魂の心のまさにお祭りなのです。また、今月開かれる伝道会も、さらに多くの人々にイエス様の素晴らしい愛を大々的に伝えていこうとするお祭りなのです。特に今月は伝道会、チャペルコンサート、またシンポジウムとですね、行事が目白押しなんですけれども、ぜひ私たちはお祭り気分でですね、それを楽しみ、喜びながら臨んでいきたいと思うのです。しかし、私たちは一方で、日々、主にあるお祭り気分、喜び、楽しみながら生きるかと思えば、同時に、様々な苦しみや痛みや悲しみも与えられます。生きているだけでも、様々な苦しみがある。その上にクリスチャンであるということのゆえに、私たちがその旗印を鮮明にして生きていくとき、そのことのゆえに、人々から批判され、非難され、馬鹿にされ、クリスチャンでないときには経験しなかったような経験もさせられるのです。今日の説教題、人の関心、神の関心、この説教題は、ガラテヤ書一章の十節から取らせていただきました。修法のアウトラインにその御言葉を書き出しておきました。パウロはこう書くのです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか？いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか？もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。この言葉にはどういう背景があるのか少し触れておいた方がいいでしょう。パウロは人々に救われるのは行いによらない。ただ恵みにより信仰によって救われるのだ。そう福音を説いていたとき、それを聞いたユダヤ教徒たちは、そのパウロの言葉をあざけり、批判し、非難したのです。パウロはなんと都合のいい話をしているか。何の行いもいらない。割礼という儀式もいらない。ただ信じるだけで恵みで救いは神からプレゼントとしてもらえる。パウロは、そんな安易な、甘っちょろい、美味しい教えを説いて、人々の関心を得ようとしているだけなのだ。人に取り入ろうとしてそんな甘い言葉を語っているのだと責めたのです。それに対して、パウロは強い調子でこのガラテヤ書の中で反論するのです。私は人に取り入ろう、人の関心を買おうとしているのではない。もしもそうなら、私はキリストのしもべではありえない。私はただ神様に取り入りたい。神様の関心を得たい。神様から与えられたこの福音を私はそのまま伝えているだけだと言うのです。さて、私たちはどうでしょうか？私たちは日々の生き方の中で誰の心を喜ばせようと、誰に気に入られようとして生きているでしょうか？人でしょうか？神にでしょうか？人の関心を得ることに、人の関心を買うことに救急としているなら、キリストのしもべではない。とパウロが述べているこの言葉に、私たちはドキリとさせられます。今日の箇所は、人の関心を買おうとするヘロデ王と、神の関心を得ようとするクリスチャンたち、教会の対決の場面です。一節。その頃ヘロデ王は、 教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハンの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、ここに出てくるヘロデ王、新改訳聖書をお持ちの方は非常に、新改訳聖書は丁寧でして、親切でして、ヘロデ王のところに欄外、米印がありまして、欄外を見ると、すなわち、ヘロデ・アグリッパ一世と書いてあります。ヘロデ・アグリッパ一世。皆さんが聖書を読んでいくと、いろんなヘロデ王様に出会うので、一体これはどのヘロデ王様だと、不思議に思うでしょう。今日、教会学校では、そのヘロデ王様の系図というのをですね、差し上げまして、一緒にそれを学んだんですが、ですね。希望者は、礼拝の後で申し出てくだされば、準備はありませんけど、コピーしましょう。今、ふっと思いつきましたが、妬みを起こしちゃいけませんので、クリスマス物語に出てくるヘロデ王様、なあち、ベツレヘム近郊に、いる2歳以下の男の子は全部殺せとですね、命じて実際に殺していった暴君ヘロデ王様。彼はヘロデ大王と呼ばれる王様で、今日出てくるこのヘロデアグリッパのおじいさんにあたります。ヘロデ大王からすれば、今日のこのヘロデは孫にあたります。実はこのヘロデ王様の一族というのは、旧約聖書の中の、アブラハムの子供、誰ですか？イサク。イサクに子供が生まれました、誰ですか？双子の子供が生まれましたよね。最初に生まれてきたのが誰ですか？ケムクジャラのエソー。その足首を掴んで出てきたのが、ヤコブでした。この弟、ヤコブ、彼こそが、後に名前を神様からいただいて何という名前をもらいました？イスラエルという名前をもらって、そこからイスラエル民族が広がっていくわけです。そして、エソーの子孫は、エドム人という民族となって、後にイドマヤ人という名前で呼ばれる民族へと広がっていきます。そして、なんと、ヘロデ王様というのは、このエソーの子孫、イドマヤ人のうちに登場してくるのです。なんと、ですから、ヘロデ王は、このイスラエルを支配するのですが、ローマから、こう、権限を、権利をいただいて支配するのですが、ヤコブの子孫、イスラエルを、エソーの子孫、ヘロデ王が統治するというですね、不思議なことが起こっているわけです。しかし、イスラエルの人たちはヘロデ王様嫌いでした。なぜ？エソーの子孫だから。イスラエル民族じゃないから、エドム人だからバカにするわけです。王様としては嬉しくありません。自分の支配している国の人たちから嫌われるとですね、テレビでもう支持率が出るとですね、支持率 5% ぐらいしか上がらないわけです。なんとか支持率を上げたいと思って、ヘロデ王様はいろいろするのです。ヘロデ大王は何をしたかというと、ユダヤ人に気に入られるために、ユダヤ人の一番大切なところ、神殿を大改修工事しました。バビロンから帰ってきた人たちが建てた神殿は、以前のソロモンの神殿に比べると本当に耳近かったので泣いたという話がありますけれども、ヘロデ王様はそれをですね、大改修しまして、見事にですね、2倍の大きさに作り変えるのです。ですから、イエス様の弟子たちが神殿を指さして、イエス様ご覧ください。なんと立派な石でしょうと褒めそやすのは、ヘロデのその宮殿、神殿のことを指しているわけです。そうやって、ヘロデ大王はイスラエル民族に取り入り、関心を得ようとして、うまく、成功するわけです。さて、今度はその孫のヘロデ・アグリッパも同じことを考えます。どうしたらユダヤ人に気に入ってもらえるか、その関心を買うことができるか、良い案が浮かんだのです。ユダヤ人たちが 異端として嫌っている新興宗教、ナザレ派の人々がいる。ナザレのイエスをメシア・キリストと担ぎ上げているあの憎きグループ。ユダヤ人たちがイエス・キリストを信じているクリスチャンたちを憎んでいるということをヘロデは知って、あの教会を迫害すれば人気が上がると見て取ったわけです。そこで手始めに2節。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。イエス様の12人のお弟子さんの中の最初の殉教者になります。ヤコブ、ヨハネの兄弟ヤコブ、剣で首を切られて殺されたと言われています。思い出してください。あのヤコブとヨハネ兄弟はお母さんに手を引かれてイエス様のところにある日やってきたあの場面を、あんたら来なさい、もうあんた方ね、ほっといたらですね、もうどうしようもない、私が言って話をつけてあげるって言ってですね、お母さんはヤコブとヨハネを引き連れてイエス様のところに行くと、イエス様、これはお使い物です、お届け物です、どうぞ、あげたかどうか書いてありませんけど、イエス様、あなたが御位の座に就かれるとき、王座に就かれるとき、私の息子たちを一人は右に、一人は左に、なあち、右大臣、左大臣につけてくださいね、お願いしましたよ、と言ったとき、イエス様は二人に聞きました。あなた方は、私が飲もうとしている杯を飲み、私が受けようとしているバプテスマを受けることができますか？何のことかよくわからないので、口先で二人は、はい、できますとですね、啖呵を切ったのです。そう。まさに、そのことが今始まったのです。杯を飲むというのは、神の怒りの杯を飲む、すなわち、私たちのために神の怒りを身に受けてくださる十字架で死ぬことを意味していました。私が受ける苦しみを、あなた方も受けることができますか？はい、できます。そしてなんと、ヤコブとヨハネの、ヤコブの側が、十二人のお弟子さんの中で最初にここで殺されます。殉教します。もう一方のヨハネはどうなりましたか？なんと十二人のお弟子さんの中で一番最後まで生き延びて、生き延びたというよりも苦しみが長引いて、様々な苦しみの後に、しかし、ヨハネの黙示録まで書いて、死んでいく。ヤコブはまさに、その言葉通りに今死んでいったのです。するとです。三節。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、ユダヤ人たちの拍手喝采を浴びたのです。支持率がぐんと跳ね上がったんです。もっと支持率を上げたいとですね、ヘロデは思いました。そうすると、ヘロデは二匹目の土壌を狙って、今度は、ヤコブどころではない、教会の中心人物指導者、ペテロを捕らえて殺すことにしたのです。人の関心を買うためだったら、自分の名声を上げ、自分の地位を保つためだったら、どんなことでもする。ヘロデは、種なしパンの祝いの時期にペテロを逮捕しまして、それから数日後に行われる杉越の祭りの後で、ペテロを殺すことにしていました。そこで牢に閉じ込めたのですが、この一人の男のために、なんと見てください。四人一組の兵士、四組に引き渡して監視させた。四人一組が、交代交代、四組で交代しながら、見張りを監視を続けるわけです。ペテロの両手に鎖をつないで、その鎖を二人の兵士が両方挟むようにして、やはり自分の手に鎖をつないで、そしてその牢屋の外にさらに二人が番をしながら、四人が見張って、当時は三時間ごとに時間が進んでいきましたので、三時間交代で兵隊はですね、見張りを変わったと言われます。それだけではない。実節を見ると、その牢の外に、さらに第一の栄所、その見張りのガードの場所があり、第二の栄所がまたあり、さらに町に通じる鉄の門があって、 まさにそこは、トエハタエにガードされて、そしてです。ヤコブと同じように、処刑される、ペテロが処刑される時間が、時刻が刻一刻迫ってきました。六節。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、行き詰まるような状況が今目の前にあります。ペテロは絶対絶命です。ヘロデの武力をもって絶対有利な形勢にあるのです。一方、人の関心を得ようとするヘロデと神に喜ばれようとする教会は一体この場面で何をすることができるでしょう。指導者のペテロを牢屋から出すために抗議運動をできるでしょうか。デモ行進プラカードを持ってですね、絶対反対とですね、シュプレヒコールをしながら練り歩くんでしょうか。有力な政治家に頼んで根回しをしてですね、ペテロを釈放してもらえばいいんでしょうか。署名活動でしょうか。弁護士に頼めばいいんでしょうか。なんとかみんなで大勢のですね、クリスチャンで牢屋に押しかけてですね、実力行使でペテロを脱会すればいいんでしょうか。教会は何もできないんです。手も足も出ない。ヘロデのそのトエハタエのガードに向かって何もできない状態。しかし五節、もう一回言います。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。教会はとあるんですが、実際原文を見るとですね、この教会はの前にしかしがついています。そんなしかしをですね、翻訳の段階で削らないでほしいと思うのですが、これはしかし教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。手も足も出ない絶対絶命の中にあって、しかしどっこい教会は、なすべきことがあったのです。ここに教会の最大の武器が明らかにされます。人間的には全く無力です。ヘロデの政治力、武力に対抗する何の力もありません。お金もないし、知恵もないし、何もない。でも、無力な教会に与えられた最大の武器は祈りなのです。教会はこの危機に際してただ熱心に祈り続けるだけでした。祈って何かをするわけではありません。ただ祈るだけです。よく人はこんなことを言います。祈っても何も答えられなかった。祈るだけではダメだ。やっぱり祈りプラス何かしなくっちゃ。祈りなんか役に立たない。それは実は祈りの何たるかを知らない人の言葉です。そして神様の何たるかを知らない人の言葉です。私たちがもし天国に行くと、それで私たちは一つの事実に驚くでしょう。それは永遠に残る仕事、真に価値ある働きのすべてが人間の努力や頑張りではなくして、祈りによって神様に見て動かしてもらってなされたことばかりであることに唖然とするのではないかと私は思うのです。祈りの家と教会は呼ばれます。教会は常に祈りによって主に呼びかけ、祈りを通して主に働いていただいてことをなす。教会はことあるごとに、いやことがなくても、祈りに結集しながら、祈りを通して全てを主に委ねて、主に聞いていただいて、主に頼りつつ、様々な困難を、課題を乗り切っていくのです。また教会は、またクリスチャンは互いに祈りによって援護射撃をしながら助け合っていきます。病の時、試練の時、家族の中に問題が起きるとき、家族の救いのために、また主を求めつつも信じることができない求道者のために、多くの子供たちのために、他の教会のために、いや世界中の人たちのために、私たちは祈りによって 働くのです。しかし、祈りっていう話を聞くと、でも、私は祈れないんです。私の信仰はそれほどでもないので、上手に祈れないので、祈ろうとすると、自分でだったら、一人でだったら祈れるんだけど、他の人の前で祈ろうとすると、人を意識して、どうもうまく祈れないのです。私は忙しくって、あまりにも暇がなくって、祈りの時間がないのです。そんな言葉をよく聞くのです。それでは、どれほどの信仰になったら祈るというんでしょうか。どれだけ暇になったら祈るんでしょうか。どれだけ上手な祈りができるようになったら祈り始めるんでしょうか。人を意識しなくなるのは一体いつなんでしょうか。さて、ペテロは絶体絶命です。逮捕されて何日も経ちましたが、事態は少しも改善されません。その間、教会はずっと祈り続けていたんですが、時間ばかりが経って、処刑の時刻が刻々近づきます。何かすべきではないですか？こんなに切迫してるんですから。しかし教会は、未だに祈ってばかりいます。そう、祈りこそ、多くのことを成していくのです。何が起こったでしょうか？ペテロの様子をご覧ください。二人の兵士に挟まれて、鎖につながれて、処刑の前夜です。あと数時間で引き出されて、首を切られるかもしれない。そんな中にあなたはいたらどうですか？ところがペテロは、二本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており、ぐっすり寝ています。実に安らかに寝ている感じです。これも、実は祈りの答えなのです。祈られて、ペテロはこんな危機に際しても平安でいることができた。眠ることができました。明日のことはすべて主に委ねて、彼は寝ています。そこに、なんと突然御使いが天使が現れて、光が牢を照らしました。でも、彼は起きません。突然御使いが現れて、牢の中全体にですね、まばゆいばかりの光が差したんですが、それでもペテロは起きないんです。皆さん、一昨夜は恐ろしい夜でしたよね。え？知らないという人がいるんですけど、幸せな方です。内灘近辺の人は本当に不安な一夜を過ごしました。雷の連続でしたよね。大変な雷ですね。それはそれは恐ろしい雷の連続でして、それが延々続いて、外が真昼のように輝くことがですね、延々続いたもんですから、私は今晩こそ、教会の塔に雷が落ちるでしょうと確信を持ってですね、これが私の最後の日だとですね、信じましたね。いや、恐れていました、私は。しかし、人間のできている家内は、私とは違うのです。雷の見事な光の芸術を見て、きれいきれいとですね、ガラスから、窓から外をですね、眺めて楽しんでいる様子です。違うなぁと思いましたが、しかしもっとすごいのはペテロなんです。それでも起きないわけです。内灘近辺の人で雷知らなかった人いますか？ペトロみたいな人。あれ？すごい。知らない。寝てた。気づかない。幸せな平安なできている人なのか、鈍い人なのか、驚きましたね。ペトロは起きないんです。そこでどうしましたか？御使いはペトロの脇腹を叩いて、つついたんじゃなくて、叩いてって言うんですけどね、脇腹を叩いて、痛いですよね、脇腹のところを叩くと、息も止まりますね。彼を起こしたのです。初めて彼は起き上がるんですけど、まだ眠気まなこ。ずーっと彼は、まさに無遊病者のように、ふらふら、ふらふら、夢を見ているかのように行動します。彼は手から、鎖が自然に取れてしまいました。 帯を締めて靴を履きなさい、その通りにします。上着を着てついてきなさい、その通りにします。第一のガードの場所、A 書、自然に開いて。第二の A 書、自然に開いて。鉄の門、自動扉のように一人でに開いて。9節、彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。外に出てしばらく歩いていくと、見つかりが突然いなくなりました。その時です、11。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。ここで初めて分かるんです。目がはっきり覚めました。彼はびっくりして、どうして私はここにいるの？一体何が起こったの？そして夢のように思っていた、かすかに覚えている出来事の中で、ああ、見つかりが、ヨハネの母、マリアの家、そこが家の教会です。そこに走っていきます。すると、12節の後半、そこには大勢の人が集まって祈っていた。面白いですね。そういうことありますよね。例えば皆さん祈っているところに、ちょっと遅れて入っていくと、その私のために一生懸命祈っててですね、早く来ますように、お祈り終わった時に、もう来てます。祈りはもう答えられましたとですね、そんなことがよくありますけど、まさにですね、そんな感じ。祈っている、ペテロのために祈っている人たちのところで、ペテロは門を叩くのです。びっくりしたんですね。そのことを聞きつけて飛び出してきたのはロダという女中です。ロダはですね、扉越しに、どなたこんな時間に、外から、私だよ、ペテロだよ、ペテロさん、嘘でしょ、変な冗談やめてください、この声はペテロでしょ、ペテロ私ですよ。ロダはまあびっくりして、どうしましたか。喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込んで、一生懸命祈っている弟子たちに向かって、皆さんお祈りやめてください、女中がやってきて祈りやめろって言うんです。大変です、ペテロ先生が帰ってこられました。すると祈ってた彼らは何と言いました。あなたは気が狂っている、そんなバカなこと、そんなこと起こるはずないだろ、ペテロはもうすぐ殺されるんだよ、はあ、もしかするとペテロはもう殺されて、そのペテロの見つかりがここにペテロの死を知らせに来たのかもしれないとですね、彼らは未だに信じられない。議論をしているとさらに戸を叩く音が聞こえてきます。あまりに門を開けるのが遅いので、追手に再び逮捕されると、恐れたペテロが必死になって戸を叩いているのです。人々は今度は、一斉に門のところに行って戸を開けてみると、そこにペテロが立っていました。そこにペテロがいたので非常に驚いた。皆さんどうですか？私はこの箇所がとても好きなのです。こういう箇所を読むととても嬉しくなっちゃいます。彼らは熱心に祈っていたんです。ペテロのために、ペテロを救ってください、助けてください、奇跡を起こしてください、見つかりを送ってペテロを救出してください、あなたならそれができるお方です、と熱心に祈っていたのです。しかし、その祈りが答えられて、ペテロが脱出してくると、それを信じない。そんなバカな、そんなことが起こるはずがない、お前は気が狂っているロダと言ってしまった彼ら。彼らは確かに祈っていました。熱心に祈っていました。しかし彼らの祈りは、聖書を教えるように祈ったことはすでに叶えられたと信じなさい、すでに得たりと信じて確信を持って祈りなさいという祈りとは、ほど遠い信仰の祈りではなかったことがこの態度からわかります。彼らの祈りは不完全な、不信仰な祈りでした。しかし、教えられるのは、神様は祈りの熱心さのゆえに、祈りの信仰深さのゆえに、祈りが完全であることのゆえに、働いてくださるのではないということです。 もしもそうだったら、とても私たちは祈れません。上手に、信仰深く、得たりと信じて、いつも完璧な祈りを背負って言うんだったら、その祈りだったら答えられるって言うんだったら祈れません。しかしながら、祈りながらそれを疑っている。祈りながら心のどこかで、こうやって祈ってるけど、まあ無理やろうな。祈りながら、ペテロ、安らかに言ってくれ。できるだけ苦しまないで言ってくれよなぁとですね。そんな思いの中で祈っているわけです。しかし、そんな祈りに彼ら、神様は答えてくださった、働いてくださったということは、なんていう私たちへの励ましでしょうか。エペソ3章20節そこに書き出しておきました。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、そうなんです。神様は私たちの願うところ、私たちの思うところのすべてを超えて施す、応えることのできるお方なのです。もしも神様が私たちの願うところ、思うところと同じ答えしかできない方だったら、これこそ大変です。私たちの願うところ、思うところの、まんまに神様が応える神様だったら、これは困りますね。車の運転をすると、ちょっといつもと言葉が変わってしまう私は、むちゃくちゃな運転で追い越していくような車があると、捕まってしまえとかですね。ぶつかってしまえなんていう呪いの言葉がふっと口に出るわけです。牧師がそんな言葉を口にすると、目の前でガターンとひっくり返るようなことが起こったら、とんでもないことになっちゃいます。私の願うように起こらないことが、とても平和のために必要なのです。ですね。私たちの思うところ、願うところのすべてを超えて。しかし、なぜ、ここで、せっかく祈って、って言いながら、それが答えられながら、そんなバカな、そんなことがあるはずがないと彼らが言ってしまったのは、ただ彼らが不信仰だったからだけなのでしょうか。実は、彼らはこの出来事の少し前に、ヤコブのことで祈ったのです。ヤコブが捕らえられた時にも、教会はヤコブのために熱心に祈ったのです。どうでしたか？ヤコブが祈ったとき、しかしその祈りは答えられないようでした。ヤコブは祈られたにもかかわらず、首を剣で打ち落とされてしまったのです。祈りは足りなかったんでしょうか？ヤコブは殺され、ペテロは救出されました。その違いは一体なぜなんでしょうか？ヤコブは教会にとってそう大した人物ではないからでしょうか？皆さんの聖書を読みながら、と思ったのがちょっとあるかもしれません。今ちょっと気になりましたので、17節のところでペテロが最後に言いますよね。このことをヤコブと兄弟たちに知らせてください。あれ？ヤコブ生きてるじゃないか。このヤコブは別のヤコブです。これは主の兄弟ヤコブ。イエス様の兄弟ヤコブ。エルサレム教会の実は中心人物になっていくヤコブのことで、ヨハネの兄弟ヤコブとわざわざ断って別人であることを表しています。ヤコブはそう教会にとって大した人物でないから、神様も緊急事態で救援隊を出さないで、ペテロは中心人物、重要人物だから、ペテロは殺すわけにいかないとですね、祈りに応えて緊急出動で見つかりを送ったのでしょうか？いいえ、そうではないのです。どちらの場合も、神様は祈りに応えて、御心をなされたのです。祈りをする人の期待通りではありませんでした。どうしてこんなことをヤコブには起こったのか、理解できません。しかし、どちらも神の答えだということを私たちは、知らされるのです。ローマ書の14章の8節一番下の御言葉。 もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから、生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。ヤコブは、こんなにも早く、誰よりも早く死ぬことによって、主の栄光を表しました。しかし、彼の兄弟ヨハネは、誰よりも長く生きることによって、主の栄光を表しました。ヤコブは教会の熱い祈りの中で殉教し、ペテロは教会の熱い祈りの中で救出されました。どちらも、生きるにしても死ぬにしても、主のために主の栄光を表す形で死んで生きていったのです。私たちは、そこに、私たちの思うところ、願うところのすべてを超えて働かれる神様の祈りへの答え方を見るのです。私たちの願い通り、期待通りではない形で、しかし、神様は確かに祈りに応えてくださる。祈らなければ何事も起こらないのだということをぜひ覚えたいのです。祈りは、私たちの思いを、私たちの思いに、神様を従わせ、私たちの思いのままに、神様を利用してことを進めるための手段、武器ではありません。逆に、私たちは祈りの中で、私たちの思いを神様の思いのままに、思いの前にひれ伏させ、神様の御心に従わせ、御心のままになされることをなされる主の働きをアーメンと言わしめる、それが祈りなのです。私たちの思いを神様にぶつけながら、時に不信仰で本当に愚痴をす、ぼやくようなそんな祈りでもいいのです。主の前に全部持ち出しながら、しかし主がそれに豊かに豊かに、思いを超えて答えてくださることを信じて、祈りの、教会祈りの人とされましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を持って私たちの心に語りかけてくださったと信じ、ありがとうございます。人の関心を得ようとするヘロデと、ただ、神に喜ばれようとして祈り、自分自身の命を差し出す、キリスト者たちの姿と、神様どうぞ、私たちが人ではなく、あなたに喜ばれること、生きるにしても死ぬにしても、飲むにもまた食べるにも、何事の中にも、あなたの素晴らしさを表す、そのことを追い求めながら、そのことを祈りながら、歩むことができますように、時にどうしてこんなことかと思うことの中にあっても、しかし主は、祈りに応えてこのことを成してくださったのだと、主の前に理解できないままに言い切りながら、後でわかる、主はすべてをご存じ、良きにしてくださる、そう言い切ることができますように、そして私たち一人一人をどうぞあなたに本当に熱心に祈る祈り手としてくださるように、下手なまんま、言葉の本当に拙いまんま、不信仰なまんま、すべてのことは祈りによってあなたに申し上げることができるように、人に信頼するよりも神に信頼する方が良いと、どうぞ人に信頼してばかりの、人に期待してばかりの私たちを、さらに祈りを通してあなたに期待させてください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。